有名人たちは SNS などで何とか食べたとか、今日は家族でどこかに行きましたとか、そういう普段の様子を上げるわけです。で、人はそれを見てね、なんだ芸能人もこんなことするんだ、うちらと一緒じゃんと言って親近感を持つわけです。親近感を、タイトルにも今日つけたんですけれども、親近感っていうのがですね、今日のキーワードです。キリスト教は神に対して親近感を持つことができる宗教です。私たちは彫刻された木や石や金銀を拝んでいるわけではありません。そういうものは巷にあふれているわけですけれども、それらのもの大事にはされているかもしれないけれどもですね、親近感持たれることないわけです。なぜならば、それらは口があっても語れないし、目があっても見えないし、耳があっても聞こえない、鼻があっても嗅げない、手があっても触れられない、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができないからです。クリスチャンは私たちと同じ、この体を持っておられ、私たちと同じように生きられたイエス様を神と信じているわけです。目に見えない概念だけの神様を信じているのではありません。生身の体を持った神様を信じているんです。ですから私たちは神に対して親近感を持つことができるんです。聖書を読むと分かります。あ、神様も涙されるんだって、あ、神様も痛み苦しまれるんだって、私たちと同じように喜怒哀楽を持って生きておられることが聖書を読むと分かるんです。なんだ神様もうちらと一緒じゃんと共有できる部分があるんです。で、そういう意味では神様が非常に近いんですね。私が信仰を持つ前感じたことなんですけども、クリスチャンの人って神様のことを人みたいに言うなと思ったんですよ。よく聞いたのがですね、神様に聞いてみるとか、あと神様こう思ってると思うって、友達かよって、えらく親しいなと思ったんです、ね、でも親しくなれるのはなぜなのか、創世記のですね、もうこの一番聖書の初めに出てくる、言葉ですけれど、書ですけれども、そこにこういうふうに書いてありますね。創世記の、1章26節、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてと。私たち人間はもともと神に似たものとして作られてるんです。だから親近感湧いて当然なんです。特に神であるイエス様は人となってこの地に来られたから、なおさらそうなんです。得体の知れないものだったら親近感持てないんですよ。やはり人間が心から親しみを持って接することができるのはやはり人間なんです。そういう意味では、やはりキリスト教っていうのは神との距離が一番近い、そういう宗教じゃないかなと思うんですね。そしてこの、今見た創造の時の話ですけれども、神様は人間を非常に良いものとして作られたと聖書には書いてあるんです。皆さん、非常に良いものとして作られた、非常に良いものというのは、これ神様の素晴らしいご性質が人間によく現れていたという意味です。最初に作られた人、皆さんよくご存知のこのアダムですよ。アダム、アダムはこの、アダムを見ればこの神がどのような方であるかがよく分かったわけです。で、またアダムを見れば神と人間のこのあるべきこの麗しい関係っていうものも そこに見て取れたわけです。しかしそのアダムは 神から禁じられていたエデンの園にあった善悪の木の実を取って食べてしまったわけですよ。あの禁断の実を食べてしまった。この実を食べたということは何を意味しているかですけれども、それは神に対する人間の反抗です。神、私たちを作った神の主権を認めない人間の自己主張があそこに現れているわけです。あの聖書を読むと罪という言葉がたくさんたくさん出てくるわけですけれども、罪とはこの神の言葉に従おうとしない神からの独立心です。神からの独立心、あのその罪の性質を人間は代々今に至るまで受け継いできているわけです。でこの傾向っていうのはますます強くなって、現代では神を信じることなんかそんな非科学的なことはというふうに捉えられるわけです。また神は死んだというような人までも出てくるようになった、そうやってですね、罪というものが人間の中に 入り込んだわけですけれども、その結果何が起こったか、それは私たちがもともと持っていた神の形が崩れたんです。神の形が崩れた、それと同時に神との関係が崩れてしまったんです。結果親近感が失われたわけです。アダムは神と共に暮らしていたエデンの園から追放されたんですね。追い出されちゃったわけです。で、それは神から切り離されたということを意味しているわけですけれども、神と疎遠になっちゃったわけです。そしてこの代償として、罪を犯した神に反逆した代償として人間は死を迎えるようになりました。罪が入る前、人間は死ぬものとして作られてなかったんです。でも罪の結果、私たちは死ぬものになったんです。と思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、死の怖さっていうのは何かっていうと、すべてのものから切り離されるっていうことですよ。すべての関係から永遠に絶たれるということです。神様、時々ですね、この死んで無になるからもうどうだっていいっていう方いらっしゃるんですけれども、神は死んで無になるように人間を作ってはいないんです。残念ですけど死んでも存在し続けなきゃいけないんです。ですから存在しながら、要するにこの延々孤立無縁の状態に置かれるっていうことが地獄なわけですよ。永遠の孤立無縁、これ考えただけでも恐ろしいわけです。気が狂いそうなわけです。しかし神は人間のそのようなこの哀れな運命、かわいそうな運命を顧みて、もう一度生きるチャンスを皆さんに与えてくださったわけです。ローマ人への手紙6章23節にこのような言葉があります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神は私たちに永遠の死ではなくて永遠の命を与えるためにイエス様をこの地に送ってくださいました。こうして神様はですね、人間が失ってしまった神の形の回復、神との麗しい関係の回復を図られたんです。皆さん、自分の周囲にいる人たちのことをちょっと考えて、もらいたいんですけれども、こういうことないですか？なんでこの人はいつもこうなんだろうって。もう理解できない。人ばかりじゃないですよね。 自分を見てもですね、なんで俺ってこうなんだろう、なんで私ってこうなんだろうっていうふうに思うことがあるわけです。要するにあまり人間をいいものとして見てないわけです。まさにそれが神の形を失っている証拠なんです。多くの人間は人間に絶望しています。その結果ですね、もう人間なんてこんなもんだって半ば諦めモードですよ。こんなもんだ。しかし最初に作られた、この作った良い状態を知っている神様は諦めてないんです。皆さんが仮に自分に絶望していても、神様はあなたに絶望してないっていうことですよ。神様はあなたの最初の良い時の状態に回復させる自信があるっていうことですよ。そのためにイエス様が送られてきた。でもう一回ですね、この神イエス様がこの地にお生まれになった理由を見たいと思うんですけども、20節21節、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、イエス様が人となってなぜこの地に来なければいけなかったのか、それは皆さんとの間にですね、平和を作り和解をもたらすためだったんです。私たちは例外なく、ここにあるように神を離れ、心において敵となり、悪い行いの中にあったわけです、あるわけです。要するに神との戦争状態なわけです。神からの独立戦争を戦ってるんです。一生懸命に神の存在を否定しようとする。神がいたとしても人間の方が勝るということを示そうとしてくる、示そうとしている。でも皆さん、神と戦争しても勝てるわけないんです。全く戦力が異なるんです。神は全てを知っておられる全知なるお方です。神は何でもできる全能なるお方です。天地万物神羅万象を司っているのが神様ですよ。聖書を読めば読むほど神に敵対するっていうのは無謀だと思います。無駄だと思います。愚かだと思います。皆さん、負ける戦いだって知っておきながら戦うっていうのは愚かですよね。でも人間っていうのは時に愚かなことをするわけですよ。負ける戦い戦っていこうとするわけですよ。自分のメンツやちっぽけな誇りが自分を負ける戦いに向かわせることがあるわけです。結局最後は完膚なきまでやられるわけですよ、そのような状態が続けば。しかし神様はそこまで行く前に和解の道筋つけてくださったわけです、私たちとの間に。それは神が、神の方からですね、この和平条約を結ぼうとしてくださったわけですよ。それがここにあるようにイエス・キリストを十字架にかけるっていうことだったわけです。22節、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を 清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。これおかしいでしょ。普通犠牲を払わなければならないのは負ける側じゃないですか、ね、普通国と国同士で戦ってですね、負ける方が領土を奪われて多額の保証金を払わなきゃいけないわけです。しかし神は圧倒的劣勢の私たちに向かって何の要求もされなかったわけです。いや、代わりに私の一人息子の命を犠牲にするからそれで和解しようっていうわけです。おかしいじゃないですか。ありえないじゃないですか。死ななきゃいけないのは私たちの方ですよ。でもこのありえないことを理解するためには神がお定めになったルールを知らなきゃいけないんです。どんなルールか。それは一つ目、罪は必ず血によって贖わなければならないというルールです。皆さん、何の犠牲もなく私たちの罪が許されることはありません。罪がうやむやにされることはありません。しっかり神様はそのことに対してけじめをつけられます。二つ目のルール、流される血は欠けのないもの、損傷のないもの、完全なものの死でなければならないというルールがあるんです。で、神様はですね、真実なお方ですのでルール変更されないんです。途中でルール変更なしです。で、要するに人間の罪を無条件に許すっていうことはされないっていうことです。目には目を、歯には歯を、人の命には人の命を求められたわけです。しかも罪のない人間の命が必要だったわけです。で、世界どこ探してもそんな罪のない人間はいないんです。だから神は罪なきこのイエス・キリストをこの地に送られて、そのこの血をこの十字架の上で流されたわけです。神は一人子の命を賭してまでも皆さんと和解したかったっていうことなんです。神に敵対して生きている私たちをそれほどにまでに愛してくださったっていうことですよ。ローマ5章8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これが神の愛です。皆さんはこの神の愚かに見える和解に至る条件受け入れますか。今日このことを信じる者は、この和解を受け入れる者は永遠の死から永遠の命に移されます。そして本来の人間の姿に戻ることができるようになるわけですよ。本来の人間の姿、それは初めに作られた時の神の栄光を表す良かった姿ですよ。今見ている自分の姿じゃないですよ。もっともっと良かったあの姿に戻っていくことができる。もう一回22節 見たいと思うんですけども、そこにですね、この清く傷なく非難されることのないもの、要するにこの姿っていうのは非の打ちどころのない神の姿そのものなわけです。皆さんがイエス・キリストを信じるその時から神の姿の回復が私たちのうちに始まっていくんです。そしてもう一つ、ここにあるようにですね、見舞いに立つことができるっていうことですよ。神から遠ざけられていたものがもう一度神の前に呼ばれるようになる。神との敵対関係が解消され、親近感の回復がここに起こるんです。この和解を受け入れるものは、人となってイエス様がこの地に来られました。皆さん、このことの意味がお分かりになったと思います。今日神と和解しませんか？和平条約結びませんか？いつまで敵対してても勝ち目はありません。この方のオファーをですね、受け取りませんか？クリスマスにはですね、戦いではなく平和が似合います。今まで戦っていたならば、停戦し和平を結ぶチャンスが今日ここにあります。死ぬはずだったのに、死ななければならなかったのに救われ生かされた喜びあふれるクリスマスを今日私たち皆さんと共に過ごしたいと思います。お祈りいたします。主よ、あなたは御子イエス・キリストをこの地に送ってくださいました。人となってこの地に来られたのは、私たちの罪を許すために、その血を流すためでありました。私たちが死ななければいけなかったのに、あなたが私たちを生かす道を残してくださったこと、感謝いたします。今まで神に反抗して生きてきたものでありましたけれども、今日あなたの和解を受け入れます。今まで自分に絶望していた、しかしこの和解を受け入れるならば、あなたが私たちを神の似姿にもう一度回復させてくださいますから、そのことに希望を置きます。どうぞ主よ、今もう一度主がその肉を持ってこの地に来られたということの意味を深く理解させてください。聖霊の諭しを通して、どうぞ主よ、今あなたが救い主であるということに目が開けられるように、どうぞ主よ、私たちのうちにあって働いてください。そしてこのクリスマスにふさわしい平和の時、神との和解を持って幸いを得る、そのような時として導いてください。あなたのその計り知れない深き愛に感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。